Good morning, everyone.
Good morning. Good morning.
Turn with me today to Luke 8, reading from verse 41 to the first part of verse 42.
ルカの福音書8章41節から42節の前半を開けてください。
Then a man named Jairus, a synagogue leader, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house because his only daughter, a girl of about 12, was dying.
するとそこにヤイロという人が来た。この人は街道管理者であった。彼はイエスの足元にひれ伏して、自分の家に来ていただきたいと願った。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのである。
The title of today's message is Jairus's request for help.
今日のメッセージのタイトルは助けを求めたヤイロです。
The verses we've just read today continue on from verse 40 that we looked at last week. Jesus has arrived back in Capernaum with a crowd of people waiting to meet him.
今読んだ御言葉は先週見た40節に続けて書かれてあります。イエスはちょうどカペナウムに戻ってきたところで、そこにはイエスを待ちわびた群衆たちがいました。
While Jesus is there amongst the crowd, a man named Jairus comes and asks him for help to heal his dying daughter.
その群衆たちがいるところにヤイロという名前の男が自分の死にかけている娘をイエスに治してもらうために足を運んできました。
Luke's account of this event continues to the end of this chapter with a little side story about the healing of a woman from her bleeding.
この話はもう一つ並列して出てくる長血を患った女を癒す話と一緒にこの8章の終わりまで続きます。
From today's verse we can learn four things about Jairus' request for help to Jesus.
今日の箇所からヤイロがイエスに求めた助けについて4つのことを学ぶことができます。
Let's look at these four things now.
ではそれらを見ていきましょう。
Firstly, I want us to notice Jairus's stature in the community.
まず一つ目に、コミュニティにおけるヤイロの地位を学びます。コミュニティにおけるヤイロの地位。
The first part of verse 41 says, Then a man named Jairus, a synagogue leader.
41節に、するとそこにヤイロという人が来た。この人は街道管理者であったとあります。
In the King James Bible it says, And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue.
キングジェームスバージョンを見ると少し違います。すると見よ、ヤイロという男が来た。彼は街道の責任者だった。
In the King James Version there is the word behold.
キングジェームス訳には見よという言葉があるんです。
This word was translated from the Greek word
これはギリシャ語のイドという言葉の訳です。
This word has not been translated in the NIV.
この言葉は新改訳聖書には訳されていません。
This Greek word is used because the writer wants us to note well what is about to take place.
このギリシャ語イドは福音書の書き手が読み手に対し今何が起ころうとしているのか注意を促したいために使われているんです。
Jairus is a man of high standing in the Capernaum community.
ヤイロはカペナウムのコミュニティで高い地位にあった人です。
According to biblical scholars, the meaning of the synagogue leader or synagogue ruler could either mean a leading teacher of the scriptures or a leading financial supporter of the synagogue.
聖書学者によると街道の指導者とか街道の管理者というのは聖書の指導的な教師または街道の主だった資金援助者のどちらかを意味するそうです。
Either way, Jairus was a well-respected man in Capernaum.
ヤイロの地位がどちらにせよ、カペナウムではとても尊敬されていた人物だったわけです。
The name Jairus can either mean he enlightens or he is enlightened by God.
ヤイロという名前の意味ですが、これは彼は啓蒙するとか彼は神によって啓発されるという意味です。
So the name suggests that he was some kind of teacher, but we have no other evidence of this.
ですから、名前が彼が何らかの教師であったことを示唆しているんですが、この他には証拠になるものはありません。
Let's turn to Deuteronomy chapter 10, verse 17.
ここで聖書を見ます。申命記10章17節。申命記10章17節です。
For the Lord your God is the God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality and accepts no bribes.
あなた方の神、主は、神の神、主の主、偉大で力あり、恐ろしい神、これは恐れ多いと英語にはあります。偏って愛することなく、賄賂を取らず。
And let's now look at Proverbs chapter 3, verses 34.
続けて箴言を見ます。箴言3編34節です。箴言三篇三十四節。
He mocks proud mockers, but shows favor to the humble and oppressed.
あざける者を主はあざけり、へりくだる者には恵みを授ける。
While the world might think that someone's status might help them in life, it is not the way God works.
この世は地位がその人の人生の助けになるとみなします。でも今読んだ御言葉にあるように神の働き方は全く違います。
Dr. Luke, the gospel writer, points out that Jairus was someone of stature in Capernaum, but this is not the reason why Jesus helped him.
福音書を書いた医者のルカは、このヤイロという人物がカペナウムで地位の高い人であったことを指摘しているんですが、イエスがヤイロを助けた理由はその地位のせいではありません。
God doesn't show favoritism.
神にエコひいきはないのです。
It doesn't matter if your position in this world is highly or lowly.
ですから、この世でのあなたの地位など関係なく、あなたも神の助けを受けられるんです。
You can still receive help from God.God is not a respecter of worldly status.
神はこの世の地位でもって人をエコひいきはされません。
If you come to Jesus in humility, you will always find him willing to help you.
人がへりくだって神に近づくとき、人がへりくだって神に近づくとき、いつでも神は喜んで助けてくださるんです。
Come to him with your burdens today.
自分の重荷を持ったまま神のもとへへりくだるんです。
Amen. Secondly, I want us to notice Jairus' humble approach.
二つ目です。へりくだって近づくヤイロ。へりくだって近づくヤイロです。
Verse 41 says, came and fell at Jesus' verse 41, second part, came and fell at Jesus' feet.
41節に彼はイエスの足元にひれ伏してとあります。
As we noted earlier, when we come to Jesus for help, we must come in humility.
先ほども言いましたが、私たちがイエスに助けを求めるとき、イエスに助けを求めるとき、私たちはイエスに対してへりくだらなければなりません。
Humility is what God looks for, not worldly status.
なぜなら、神が求めるものとは、この世の地位ではなく、へりくだりなんです。
Jairus came to Jesus humbly and submitted himself to Jesus.
ヤイロは、地位の高かったヤイロは、へりくだってイエスのもとへ行き、そのイエスになんと自分を明け渡したのです。
Biblical scholars point out that the way Jairus fell at Jesus' feet was not something usually done in Jewish culture.
聖書学たちによると、ヤイロのひれ伏し方というのは、ユダヤ人の普通のやり方とは違うものであったと指摘しています。
Sure, in the Persian Empire, which we read a bit about in the Old Testament, people did greet those in authority in this way. But Jewish people saw that this kind of greeting as something one only gave to God.
聖書にあるようにペルシャ帝国では権威を持つ人に対して人はそのような挨拶をしました。でもユダヤ人社会においてはその挨拶の仕方は神に対する時のみの形でした。
So in the way that Jairus greets Jesus in reverence of who Jesus is, this way that he does it probably had a great impact on the people who observed it.
ヤイロはイエスが誰であるのかを察して、その方を崇拝する挨拶をしたのです。それはそれを見ていた人々に大きなインパクトを与えたのだと思います。与えたことだったと思います。
Let's turn to James chapter 4 verses 8 to 10.
ではヤコブの手紙を見ます。ヤコブの手紙4章。8節から10節です。
Near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.
神に近づきなさい。そうすれば、神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い、清めなさい。ふた心の人たち、心を清くしなさい。
Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom.
あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。
Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up.
主の御前でへり下りなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。
We can learn from Jairus's example in the way that he approached Jesus with humility.
ヤイロを通して私たちはイエスへの近づき方、イエスへの近づき方を学べるんです。
He was well respected in his community, yet he greeted Jesus with the kind of reverence normally reserved for God in their culture.
ヤイロはコミュニティの中で尊敬されていた人物でしたが、神に向かう時だけの挨拶の仕方をイエスに対してしたのです。
What would people think?
見ていた人々はどう思ったことでしょう?
Yes, we know that Jesus is equal with God and deserves that kind of reverence. But at that time, many people still hadn't figured out who Jesus was.
私たちはイエスは神であり、人に崇拝されるのに値することは知っています。でも当時、多くの人がまだイエスが誰なのか分かってはいなかったんです。
Jairus was taking a big risk behaving such a way, but God valued his humility.
その中でヤイロの取った行動ですから、それは大きなリスクを伴うものであったのです。神はそのヤイロのへりくだりを評価されました。
In the same way, if we approach God in humility, He will hear our prayers.
これと全く同じように、私たちがへりくだって神に近づくとき、神は祈りを聞いてくださいます。
Let's humbly come before God.
神の御前にへりくだりましょう。
アーメン。 Thirdly, let us note Jairus's pleading words.
では3つ目です。ヤイロの願ったこと。ヤイロの願ったことです。
The third part of verse 41 says, pleading with him to come to his house.
今日の御言葉41節に自分の家に来ていただきたいと願ったとあります。
Jairus pleaded with Jesus for help because he was determined to have Jesus answer his request.
ヤイロはイエスに助けを求めました。イエスが自分の願いに応えてくれるという確信を持っていたからです。
God looks with favor upon those who earnestly seek him.
神は心から真剣に神を求める者を喜ばれるのです。
Those who are determined to have God answer their prayers.
そういう人は祈りに神は必ず答えてくださると確信を持っています。
Those are the kind of people God will listen to.
そういう人の祈りは聞かれているのです。
Jairus was this kind of person.
ヤイロこそそういう人物だったのです。
Let's turn to Luke 18, verses 1 to 8.
ルカの福音書18章を見ます。1節から8節です。1節から8節。ルカの福音書18章。
Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up.
いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるために、イエスは彼らに例えを話された。
He said, In a certain town there was a judge who neither feared God nor cared about what people thought.
ある町に神を恐れず、人を人とも思わない裁判官がいた。
And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, Grant me justice against my adversary.
その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて、私を守ってくださいと言っていた。
For some time he refused, but finally he said to himself, Even though I don't fear God or care what people think.
彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが。
Yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice, so that she won't eventually come and attack me.
どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。
And the Lord said, Listen to what the unjust judge says.
主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。
And God will not bring about justice for His chosen ones who cry out to Him day and night. Will He keep putting them off?
まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。
I tell you, He will see that they get justice and quickly. However, When the Son of Man comes, will he find faith on earth?
あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。
And now let's turn to Hebrews 11 verse 6.
ではもう一つヘブル人への手紙を続いてみます。ヘブル人への手紙11章6節です。
And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.
信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。
God is not looking for those who are wishy-washy or half-hearted about what they want.
今の御言葉から、神はどっちつかずの人や真剣に求めてはいない人を探してはおられません。
He is looking for those who earnestly plead with him day and night that he will deliver their requests.
神は夜昼神を呼び求めている人を探しておられます。
That is the kind of people God wants us to be, determined and earnest in our faith and prayers.
神は私たちにそうあってほしいのです。信仰と祈りが真剣なもので、決心の固いものであってほしいのです。
If we are truly like that, we will accomplish many things by faith in God.
私たちが本当にそういうものになったら、信仰によって多くのことを成し遂げます。
Are we going to learn from Jairus's example and be earnest with our faith and prayers?
ヤイロから学んで実践しますか？信仰と祈りに真剣になりますか？
Are we going to be people determined to see God break through in our lives and the lives of others around us?
神が自分の人生と自分の周りの人々の人生に突破口を開かれるのを必ず見るんだと心に誓えますか？
Are we going to be like that?
そのようになれますか?
Because that's the kind of people he desires his church to be.
神が望まれる教会の人々とは、実はそういう人々なのです。
Let's be determined and earnest in our faith and prayers.
どっちつかずではなく、信仰と祈りに真剣なものになりましょう。
Amen. Fourthly, I want us to notice Jairus' desperate situation.
四つ目です。ヤイロの絶望的状況、ヤイロの絶望的状況です。
The first part of verse 42 says, because his only daughter, a girl of about 12, was dying.
今日の御言葉42節に、 彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのであるとあります。
Think about the situation Jairus was facing.
ヤイロが直面していた状況を考えてみます。
His only daughter was dying.
一人娘が死にかけていたのです。
Actually, the Greek in this verse could be read as his only child.
実はギリシャ語の表記を見ると、ここは一人っ子とも読めるんです。
Imagine you are in the same situation. Your only daughter is dying and the doctors can't help her.
いや、あなたがヤイロと同じ状況にいたとして、自分の一人娘が死にかけていて、医者は助けられない状況であることを想像してみてください。
What are you going to do?
あなたならどうしますか?
The only thing Jairus could think of doing is to humbly come to Jesus and plead with him to heal his daughter.
ヤイロが思いついたたった一つのことは、イエスにひれ伏して娘を治してもらえるよう嘆願することだったのです。
When the situation is as desperate as this, our only hope is the Lord.
人が絶望的な状況にあるとき、そこにあるたった一つの望みは主イエスだけです。
For our last Bible reading today, let's turn to Psalm 142, verses 6 to 7.
では詩編142編を見ます。詩編142編6節7節です。142編です。6節7節。
Listen to my cry, for I am desperate in need.Rescue me from those who pursue me, for they are too strong for me.
私の叫びに耳を止めてください。私はひどく貶められていますから、どうか私を迫害する者から救い出してください。彼らは私よりも強いのです。
Set me free from my prison, that I may praise your name.Then the righteous will gather about me because of your goodness to me.
私の魂を牢獄から連れ出し、私があなたの皆に感謝するようにしてください。正しい者たちが私の周りに集まることでしょう。あなたが私に良くしてくださるからです。
It doesn't matter what kind of situation it is.
どんな状況にあっても。
An illness,
病気とか、
financial troubles,
金銭問題とか、
troubles at work,
仕事でのトラブル、
troubles at school,
学校でのトラブル、
troubles at home,
家庭でのトラブル、
Relationship breakdowns.
人間関係の崩壊。
If you have a desperate situation in your life, bring it to God humbly and earnestly.
あなたが絶望的な状況にいるのなら、へりくだりと真剣さを持って神に持っていくのです。
Plead with him day and night. He will surely help you.
そして夜昼 神を呼び求めるのです。神は必ず聞いて助けてくださいます。
Let's start being a people who are desperate to see him break through and impact this nation with his love.
神がその愛を持ってこの国に突破口を開いてインパクトを与えてくださるのを見る、その思いに真剣になれるものになっていきましょう。
Call out to him in desperation today.
今日、神を真剣に呼び求めてみましょう。
アーメン。